みどり先生の花機構。こんにちは、みどり先生の花機構の時間です。今日もあなたとお花をつなぎます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局福岡スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献夢の種。
改めまして、みどり先生の花機構。花を通して豊かな心と社会づくり、花の力をプロデュース、パーソナリティの山口みどりです。毎日をもっと大切に過ごしたいあなたへ。一輪のお花にふと心が惹かれたことはありませんか？それは今のあなたに必要な心の栄養かもしれません。たくさんの魅力とパワーを持ったお花の話をゲストの方を迎えて綴っていきます。さて、今日のゲストは全国農業協同組合連合会福岡県本部、JA 全農副連さんですね、の伊藤明弘さんです。伊藤さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、伊藤さんとは、2021年より始まった児童養護施設での、花育活動なので、大変お世話になっているんですが、こうやって、面と向かってと言いましょうか、お話しするのは初めてですよね。
はい、そうですね。
はい、で、毎回毎回ね、大変な作業と言いますか、福岡県の、お花をいろいろ調達してくださって、ご苦労していただいているんですが、子どもたちからは、花の配達のお兄さん的な存在として、質問を受けたりとか、していらっしゃいますよね。
はい、
はい。で、伊藤さんが勤務していらっしゃる、JA 全農副連さん の活動内容を、お聞きする前に、まずは伊藤さんご自身のことをちょっと教えてください。
あ、はい。私はですね、今就職は福岡県のところでしてるんですけども、出身は山口県で、一応本州人ということで
、
で、子供の頃はですね、結構運動が苦手だったので。
あ、そうなんですね。
はい、野球やってたんですけど、走るのが苦手で、すぐやめちゃったんですけど、中学校からバドミントンを始めて、で、高校まで大学とやってました。
バドミントン。
はい、で、大学はですね、今、農業に興味があったので、農学部の方を卒業して、で、今こういう JA の農業に関われる仕事ということで、お仕事させてもらってます。
はい、大学は農業ということで、鹿児島の方の大学に行かれたということで、そしてお勉強が好きで、なんと大学院まで卒業されて、ということをちょっと伊藤さんの先輩の方たちからも伺っております。
はい、
はい。で、そして、で、今 の, J さんに入られて、何年目になるんですかね。
今年で10年目になるんですけども、そのうち、東京にも、事務所がありまして、そこで、6年間、勤めておりまして、出身も山口県なので、まだ福岡には実際4年ぐらいしか在住してないっていう
ような。あ、そうなんですね。
ところになります。はい、
で、当時は職場に入って、10年目ということで、最初は農産物の方から入られたんですかね。
そうですね、もともとは果物の担当として配属されたんですけど、研修終わってみたら、気づいたら、花の方に配属となってまして
、
はい。
その当時お花って興味あったんですか。
いや、全く興味なくて、もう農業イコールもう食べれるものっていうところのイメージが強かったので、そこは全然なかったです。
なるほどですね。はい、福岡県は私がお話しするのもなんですけれども、代表的な農産物っていうのがすごく多くて、なんか アマオを担当されてたんですか最初。
いや、アマオっていうか、まあ、希望はイチゴ、まあ、アマオを、志望してて、だったんですけども、まあ、大学もあの果実果物の方 の、まあ、あの研究あの勉強してたので、まあ、そちらにつければいいかなと思ってました。
あ、なるほど、はい。そしたら、まあ、気がついたら花の担当になってたということなんですね。
そうですね、はい。
まあ、そんなことっていうのがあるんですね。
はい、ちょっと、はい、想定外でした。
あ、なるほど、はい、想定外か。はい、まあ、だからちょっとこうやってご縁もできたんですけれども、あの花の担当になられて何かこう新しい視点でものを見るようになったとか。
そうですね、まあ、花といっても、まあ、バラだったり、ガーベラだったりって、まあ、いろんな、ものがあると思うんですけど、その下にまたあの品種というのが、うん、まあ、数多くもう全然もう覚えられないぐらいの量があってですね、まあ、そこを覚えるのがすごく大変だなと思いますし、毎年新しいのが出てきますんで、
そうですね、
はい、ちょっともう完全に頭はパンク状態になってます。はい、
まあ、特に福岡県というのは花の、まあ、有数な生産県で全国トップクラスですよね。
はいはい。
で産地もあの一箇所じゃなくてすごい広範囲にあの広がってると思うんですよね。
はい
はい。なので、まあ、品種も 品目も品種もそしてなんか花の呼び方もそれぞれですよね。
はい。
まあ、ちょっと専門用語っていうのかな。
そうですね。はい。うん。
で毎年ね、あの、まあ、もちろん農家さんと生産者さんの苦労あってなんですけれども、種類も出てくるし掛け合わせも出てくるので、まあ、なんていうの、覚えるのも大変でしょうね。
はい、そうですね、まあ、かなり、まあ、そうですね、まあ、先ほども申し上げた通り、まあ、毎年種のメーカーさんから新しい品種があの出てきますので、
はい、
はい、本当にそう思います。はい。
まあ、私もちょっとあの呼び名で戸惑ったりとか、昔からの、あの、まあ、私生け花なんですけど、生け花の先生が呼んでる呼び名と実際ちょっと違ったりとかもしててね。
そうですね、はい、はい。
でここ数年の、まあ、進歩というか改革というか、それは素晴らしいものだと私も思ってます。
はい。
で、まあ、あのご自分でもあのお花屋さんとか行ったりとかされる。
あ、はします。はい。
まあ、あの山口県で長州男子だったわけで、はい、それが、そうですね、まあ、鹿児島に行って、はい、福岡に行って、はい、東京に行って、
はい、
お花屋さんに入るってやっぱ伊藤さんまだ若いけど抵抗なくなりました？
そうですね、まあ、やっぱり全然それまではもう入る機会っていうのはほとんどなかったし興味もなかったんですけど、まあ、やっぱりこう仕事をしてみると、まあ、いろいろちょっと、はい、面白いもんだなと思って、まあ、結構花屋さんはあのいろいろ天神とかにもいっぱいありますけど、
はい、
まあ、気にはなるかなっていうぐらい、はい、ね、抵抗はなくなりましたね。
うん、
はい。
まあね、お花の種類にももちろん興味を覚えてらっしゃるし、その販売の仕方、花屋さん独自でいろんなこう思考を凝らしてらっしゃると思うんですよね。
はい。
で福岡もあの花屋さんも多いですし、今あの福岡県のスーパーでもなんかいろんな、ね、販売の仕方をされてるの で、 そ、 で、ね、
はい、
それも私も見てて、あの、あ、すごいなと思ったり勉強になったりもするんですけれども、ちょっと余談ですけど、伊藤さん奥様にお花のプレゼントとかされます？
そうですね、まあ、しますね、うん、結構もう花を置く機会が増えたので、
はい、
逆にもう、はい、あの特別感は正直なくなりました。
あそっか、それいいのか悪いのか分かんないけど、はいはい、まあ、奥様にとったらあのお家に花があるのはもうご主人のおかげで、
まあ、そうです、まあ、そうですねっていうか、はい、そうですね、
まあ、当たり前の環境みたいな、はいはい、うん、
にはなってますかね、はい、
いやでもそれ素晴らしい日常で、お子さんもねそれをずっと見てらっしゃると思うので。あ、
そうですね、はい、うん、
分かりました。そして、まあ、3年後にはまた東京に在住されるんですよね。
はい、そ
うですね、
はい、
うん、そして、まあ、東京の方、福岡にいた期間よりも東京の方が長いということで、
はい、
東京ではどんなお仕事が主だったんですか？
そうですね、まあ、東京でも、まあ、あの日本一のやっぱり人口と、あと消費の、うん、まあ 県、 まあ、県というかそういう県庁所在地、あの都道府県ではあるので、
はい、
まあ、そういったお客様にだったり、まあ、一般の消費者の方に、うん、まあ、福岡県の、まあ、お花の PR だったり、はい、っていうところを、まあ、そういう、まあ、 スーパーさんだったりとか、うん、まあ、そういったお花屋さんだったりとか、うん、で、まあ、PR したりとか、
はい、
まあ、その他もろもろっていうところはありますけど、まあ、説明しきれないぐらいあるんですけど、はい、まあ、主にはそういうところをしてました、はい、
うん、東京ではどうでしたか、生活は。
東京は住むとこじゃないと思いました
、はい、あ、そっか、
田舎人からすればもう、はい、もう、はい、緑、はい、緑は少ないし、
人口的だし、ね、
人は多いし、はい、福岡がちょうどいいです。
ちょうどいいか、はい、まあ、山口は穏やかな、ね、
そう、
うん、ところですし、そうですね、はい、そうですね、まあ、鹿児島もね、大学の、まあ、6年間か7年間行ってらして穏やかなところなので、まあ、じゃあちょうどいい福岡で、
そうですね、
はい、伊藤さん、何か福岡でのご苦労とかありますか。
そうですね、まあ、まあ、先ほど申し上げた通り、まあ、他県の出身者ですので、うん、まあ、福岡ですね、来てみて、まあ、仕事始めて、うん、まあ、生産者の方と関わることがかなり多い仕事になるので、まあ、福岡でもだいぶ地域性だったり、まあ、あと年代で、うん、もう方言がかなりあるのかなって、まあ、私がなんとなくこう感じてるのは 6種類ぐらい多分あるんじゃないかなっていうのは、うん、はい、
方言がね、
方言がですね、はい、はい、っていうのはありますかね、
はい
はい、
いや、私も福岡県生まれではないし、両親も福岡県人ではないので、なんていうかね、福岡県って、まあ、博多弁って俗に言う博多弁があって、
はい、
筑後弁、筑豊弁、あと八女弁とか、本当、はい、小さな地域で微妙ですけど違うんですよね。
そうですね、はい、
うん、で特に年齢を取ってらっしゃる方はね、もう自分なりの喋りで一生懸命喋られるし、
そうですね、はい、
いや、私も産地とか農家さんのハウスとかお邪魔して取材とかさせてもらうときに、ちょっと頭の中で解読しながら、きっとこんなことだろうなって。
あ、そうですね、うん、そんな感じです、はい、
はい、っておっしゃることが多いので、
はい、
まあ、特にそれが仕事となるとね、うん、伊藤さんも聞き直すわけいかないしね。
そうですね、まあ、やっぱりそういうお酒をが入る時もあるのでは
い、はい、
仕事柄、もうそうなるともうなんか、はい、もうわけわからなくなって、はい、喋ってることが、はい、もう一回お願いしますみたいな感じで、うん、はい、あと他の人にこういうこと言われてたんですよねっていうのを聞き返してみたりとか、そういうのは、はい、あります。
わ、はい、まあ、かりました。それはやっぱり意思疎通の上では大変な苦労だと思います。
あ、そうですね、
わ、はい、かりました。はい、そしたらちょっとここで早いですが一旦ブレイクしましょうか。
夢の種。
はい、前半は伊藤さんご自身のねことをお聞きしてお話ししていただいたんですが、JA 全農福連さんの話をちょっと聞かせてください。まあ、JA 全農福連さんではどのような業務内容になりますか。
はい、まあ消費者のですね、はい、まあ、その通りもう農業の、お話に職場ですので、やっぱりまあ食のニーズというところを、答えるべくですね、まあ、新鮮、安心安全、まあ、この、3つをもう大原則として、まあ福岡県のですね農畜産物の販売ですとか、まあ、先ほどお話ししました、まあ、東京大阪とかそういった大都市での、うん、
はい、
まあ、福岡の食べ物の PR とか、
うん、
まあ、そういったのをしているというところになります。まあ、他の部署では、まあ、もっといろいろ CM とかですね、いろいろしたりしているところはありますけど、まあ、ざっと大きく言えばそういった仕事になります。はい、
うん、まあ、福岡県 の農畜産物になるんですかね。
そうですね、
の、まあ、販売とか PR を、まあ、東京とか大阪とかに、まあ、展開っていうかしてらっしゃるんですよね。
はい、
で、まあ、代表的なもので言うと福岡県の、まあ、産物のアイテムっていうのはどのようなものになりますかね。
そうですね、うん、まあ、もう皆さんご存知の、まあ、いちごのあまおうだったり、
はい、
まあ、柿もですね、あったりとか、まあ、ぶどう、まあ、野菜もナス、トマト、アスパラとか、うん、まあ、果物は結構地名、まあ、有名というか結構知られている部分多いと思うんですけど、
はい、
まあ、野菜に関しても結構その全国的にはまあ上位の生産を占める品目もまあかなりありますので、
はい、
結構多岐にまあ渡りますかね。はい、
なるほど。まあ、お花ものみならずお野菜とか、まあ、果物ですね、はい、そういった産物が多いっていうのはやっぱり福岡の土壌というかな、そういったものにも影響してるんですかね。
そうですね、やっぱり、まあ、筑後川の流域がやっぱりあの辺がやっぱり肥沃な土壌で、はいはい、まあ、久留米地区とか、うん、あの辺りはやっぱりそういう野菜とか、うん、あの葉物野菜の生産が有名ですし、はい、まあ、そうですね、まあ、いちごはもうどこでも作ってますし、
はい、
はい、まあ、やっぱり土地が合ってるというか、まあ、気候もいいのかなというところで、
うん、そうですね、
はい、思いますかね、うん、はい、
まあ、なんかそれぞれにそれぞれのものを作ってるんだろうなと、私素人なんですけどそういうふうに感じますね、
はい、
うん、じゃあ現在の福岡の、まあ、農業事情っていうかな、伊藤さんがこう考えることで構わないので、はい、ちょっと教えていただけますか。
はい、まあ、まあ、まず一番大きいのは農業についてる人の減少ですね、うん、まあ、これは高齢化だったり、うん、まあ、あとやっぱ後継者不足、うん、あとまあ人手不足っていうところで、まあ、なかなかこうもう、継いでくれる人がいないとか、うん、そういったところが一番大きい部分になるかなと思いますし、まあ、花もかなり影響を受けたんですけど、今回のこの新型コロナ、うん、ウイルスですねによってかなりいい社会情勢というか、まあ、いろんな、うん、生活のスタイルが変わりましたので、はい、まあ、そこの変化による、まあ、需要の変化だったりですね、
うん、
であとはもう今の物価の上昇ですね、まあ、あとエネルギー、まあ、ロシア・ウクライナ情勢のこともありますし、うん、まあ、そういったところの、うん、まあ、値段のところがですね、うん、これがなかなかこう価格に転嫁できてないっていうところがなんか、まあ、そうですね、まあ、まあ、就農人口が伸び悩んでいるところではあるのかなとは思います、
うん、
はい、
なるほど、まあね、価格にこう反映されないからといってじゃあ値段上げれば売れるのかっていうわけでもないですし、
そうですね、はい、
うん、でまあ、後継者不足とか、まあ、人手不足ですよね、
はい、
これはずっとちょっとね問題っていうか問われてることであって、はい、まあ、これは福岡県のみならずもう全国的に考えていかないといけないし、ね、はい、まあ、エネルギーの高騰なんかもね含めて、で私もなんでこの頃こんなにお花が高いのって私に聞かれるんですよね。だけど私自身も正直言って欲しいけど手が出ないお花とかもあったりして、まあ、これ誰が悪いわけでもなく、うん、なので需要も増やさないといけないし、まあ、難しいところだろうなと私も思います。
そうですね、やっぱり物の値段っていうのはやっぱり需要があっての供給バランス、そこの2つが値段を決めてくるので、
うん、
どうしてもそこの生産の作る方が早く減っていってしまうと需要に結局応えられないと値段が上がっていくっていう、はい、まあ、それは野菜元の、はい、食べ物もそうなんですけど、
うん、
まあ、そこがかなり難しくはなってきている状況かなというのは感じます。
そうですね、
はい、
まあ、本当に日本が抱えるもう本当に大きな大きな課題ですよね、はい、これからのね、わかりました、まあ、そんな中でもね JA さんのお仕事としては、まあ、市場と消費者をこうつなぐ、まあ、農家さんとつなぐ橋渡しをずっとしてらっしゃるわけなんですけれども、はい、まあ、なんていうかな、まあ、ちょっとお花に戻してお話をすると、お花は全国で大体3位ぐらいの、ね、
そうですね、うん、はい、
生産を誇ってるんですが、はい、で毎回まあ花育活動の時に伊藤さんが県産マップを掲げて皆さんにお話ししてくださるんだけど、
はい、
まだご存じない方がねちょっと多くて、
はい、
うん、ちょっと残念だなと思うし、まあ、購入をされる方が少ないんですよね、うん、福岡はね、
はい、
うん、まあ、下から数えた方が早かったりするんですよね。
去年が40番目ぐらいだったかなと。でその前が、うん、そうですね、でその前が最下位。
最下位。じゃあちょっと上がったんだ。
上がったは上がったみたいですけど、はい、そうですね、
うん、いやいや本当にね、私も産地とハウスとかお邪魔した時に、福岡でこんなの立派なお花作られてるのっていうのを目の当たりにして見るんですよね、
はい、
けれどお花屋さんで見ることはないんですよ、うん、だからやっぱりまあ俗に言う一品物っていうのは福岡を飛び越えて、
はい、
やっぱり東京とか大阪とかそういった大都市に行っちゃうのかなって思いますね。
そうですね、まあ、やっぱりそこはもう値段が全てかなと思いますんでなかなかですね、はい、
そうですね。そしてこれから大変な問題になる物流の、2024年問題、
はい、
でいくらそのいいものを作っても物流に乗っからないと消費者の元にはいかないわけですよね、はい、じゃあこれから、東京大阪で収めることができたお花たちもこれからまたちょっと問題が出てきたりするんですかね。
そうですね、なかなかそこに関してはですね、本当に今先ほど農業の、ちょっと言い忘れてたんですけど、やっぱ収納農業についてる人の人口減少の次ぐらいにもうちょっと今問題になってるかなとは思っていて、ここは非常にいろんな関係の運送会社さんもそうですし、関わってくる部分ではあるので、そこの間をどう持てるかっていうところが非常に課題に大きな課題かなと思ってます。
頭痛めるところでしょうけどね。
頭痛いです午前中もずっとそれやってました。今日も
会議でしたか。
会議っていうかそうですね、いろいろ状況を把握しながらどういうことができるかなと思いながらですね、
そうですね、
やることがいっぱい、ありすぎて、
そんな中のご出演でしたね、ありがとうございます。ごめんなさい、
とんでもないです、
PA のお子さん今拍手してくださって
ありがとうございます。
いや本当にね、伊藤さんねまだ年齢もとても若いですし、日本の、農業を背負っていかれる、橋渡しをしていかれる、一人者だと福岡ではね、だと思っているので、ぜひともねいろんな解決法を見出しながら、やっぱりね古いやり方と今からこれからのやり方と、今混沌としてると思うんですよね。それをどうこういい意味でジャッジしていくか、っていう課題も抱えてらっしゃいますよね。
そうですね、
今日ちょっとなんか伊藤さんの顔がいつにも増してしんみりしているのはそういったことだったんですね
いや、はい、
いつもちょっと分かりやすくお顔には書いてあるのでは
い、マスクの下はずっとしんみりしてるかもしれないです。
なんとも言えませんが、そんな中ですけど、やっぱりね私も今福岡県に長年住んでますから地元愛っていうのがね多いですし、で伊藤さんでやっぱり福連さん愛も強いだと思うんですけれども、いろんなねイベント活動もしてらっしゃると思うんですけれども、伊藤さんの方からちょっと教えてもらえます、どういうふうなイベントがあるか。
そうですね、最近だったら2月14日おとといですかね、フラワーバレンタインっていうのがありまして、実は世界で一番花が、贈られる日、1年の中でもですね、日でもあるので、これはもう業界上げて、花の業界上げてもう十何年かなるんですけど、だいぶ認知度としては上がってきているのかなというところではあるかなと思います、であと細かく言うと4月18日は良い花ということで、語呂ですね、ちょうどこうガーベラの、すごい量が出てくる時期ではあるので、そういったところで、そういった記念日、これは歴とした記念日に制定してますし、あと母の日だったり、6月はローズの日とか、父の日とかですね、お彼岸の敬老の日とか、いい夫婦の日とか、いろいろこういう、こじつけって言ったらちょっと言葉悪いかもしれないですけど、そういったので、ちょっと消費活動を促せるような取り組みということで、しているようなところですね。
そうですね、もちろん消費活動もそうですけれども、フラワーバレンタインではもう華々しくいろんなところでディスプレイされたり、お花を配られたり、販売されたりとかされてるし、ローズの日はローズの日で展示なんかもねとっても華やかになっていってると思うんですよね、やっぱり何気にこう目にすることによってお家の中にも取り入れてもらうっていうのが一番のね、望みだと思うんですけれども、福岡県は農林水産祭りとかもあって、私もちょっと昨年ですけどアレンジメント体験の先生講師をさせていただいて、いろんな福岡県の産物がね展示され、販売もされてかなりの人でにぎわったと思うんですけれども、あとは県庁のロビーとかでもね、公共施設を含むいろんな花器がお花とか、グリーンボノですねが装飾されてますよね、あとインスタとかフェイスブックとか YouTube なんかもね発信されてると思います。ただお花っていうのは品目とか品種が多いんですよね。
そうですね、まあ、もうどのくらい、もうキリがないぐらい数えたことはないですけど、まあ、本当にいっぱいあって、そこからまた品種、にも分かれてますんで、まあ、その辺の、うん、まあ、やっぱり嗜好品というか、やっぱり流行り廃りがすごい早い、かなっていうところで、まあ、新しい品種も出てくるので、やっぱり覚えるのがやっぱり大変かなと、でやっぱそこを覚えておかないと、やっぱ生産者の方とも話がなかなかできなかったりとかっていうのがあるんですけど、まあ、今はいろいろ写真撮ったりとかで、なんかこうですね、検索できたりする便利なツールはあるのであれなんですけど、まあ、そういったところが、そうですね、あるので、まあ、今は便利かなと、はい、すごく思います。
そうですね、はい、まあ、伊藤さんと の, あの花お花の打ち合わせの時、よくこう、ね、調べたりしてね、この花ですよとか、
そうですね、
やってますもんね、はい、私たちもね、はいはい、でなんかコロナの影響っていうのは、お花の販売に対して何か影響はあったんですかね。
そうですね、まあ、やっぱりお花の需要っていうのは、まあ、あの結婚式とか、あと、まあ、お葬式とかですね、まあ、そういったところが、まあ、中心だったんですけど、まあ、そういうのがもうなくなったり、規模縮小したりとかいうところで、なって、じゃあ代わりにどこを伸ばそうかっていったところで、まあ、家庭需要、ホームユースの方を、まあ、ちょっとまあ出てきたかなというところで、まあ、長年なかなか課題だったんですけど、まあ、まあ、なんていうんですかね、まあ、厳しい中にも、まあ、そういう新しい需要ができてきた面では、まあ、良かったのかなというふうに思います。はい、
まあ、一回ね、お花を買って自宅に飾る、たとえ一輪でもいいですから、習慣ができると、なんとなくないと寂しくなって、
そうですね、はい、
来るしね、はい、で逆に、まあ、あの本当に若い方たちの方がすんなりとお花を買ってるような気がするんですよね。
うん、
ちょうど
う、ね、
まあ、一番なんか需要が少ないなと思うのが、私のこれ勝手なんですが、40代50代の方、まあ、30代の後半ぐらいからかな、でももっとそれより若い方と、もっと高齢の方っていうのは、
はい、
もう自宅にお花があるのは当たり前みたいな、まあ、買い方は違って、目的は違ったとしても、家庭にお花があるっていうことで、まあ、潤いをそれなりに感じてらっしゃるんじゃないかなって気はしてますね。
はい、
で先ほどやっぱり、あの今の、まあ、農業の状態というか、あの世界情勢も含めてお話をしていただいたんですが、あと少しお時間があるんですけれども、今後どういうふうな在り方になっていくと思われますか。
そうですね、まあ、もう人口は減っていくのはもう間違いないと思いますんで、
はい、
まあ、そこで、まあ、生産量は減って来るのかなと、まあ、あの野菜とかコロナ禍でですね、まあ、野菜の方に、まあ、ちょっと野菜作ろうかなって移った方もいらっしゃいますけど、まあ、そういった方がまあ多少ちょっと花に戻ってきたりはあるかもしれないんですけど、まあ、なかなかそこの生産の部分は非常にちょっと、まあ、ちょっと懸念される部分ですかね、衰退の、産地の衰退がちょっと懸念される部分かなというのは、花に関してはあるのかなと思いますし、まあ、人手不足というところでは、まあ、機械化だったりですね、まあ、そういったところも、まあ、試行錯誤しながら、やらせてもらっているというところではありますかね。はい、
分かりました。まあ、食料事情とかはね、ずいぶん前から言われてきてますし、あの国際情勢を加味しながら取り組んでいかないといけないんですよね。
はい、
そして、まあ、あのお花の方なんですけれども、必要とされているものを提供するっていうのが、
はい、
私もなんか大事じゃないかなと、これからの花業界ではですね、
はい、
もう無理をしない、無理をして作らないっていうのが、なんとなく私の感想です。で最後に、あの伊藤さん、いろんな話をしていただいたんですが、あの皆さんに向けて一言お願いします。
そうですね、まあ、あの先ほどからご紹介いただいた通り、福岡はもういろんな、あの、まあ、野菜、果物、まあ、花もそうですけど、まあ、いろんな、あのものが生産されてますので、まあ、ぜひですね、あのスーパーとか、まあ、お花屋さんとかで、まあ、福岡のものを見かけることがあればですね、ぜひ食べていただきたいですし、また購入もしていただきたいなとは思います。
はい、はい、分かりました。今日は貴重なお話たくさんありがとうございました。
はい、
本日のお相手は JA 全農福連の伊藤明弘さんと、パーソナリティの山口みどりでした。伊藤さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。